眠りますねじゃなくて自分で聞いて考えてでグループで発表しやってきたいただきたいと思います。ではまずお祈りをして始めます。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、あなたの御言葉を聞き、またともに学び合うことができることを感謝いたします。いつも忠実に礼拝を守りながらも、今日は体調不良等で来れなかった姉妹たちがいます。特別にその姉妹たちと上にあなたの豊かなる憐れみがあり癒しがありますようにお祈りいたします。これからのひとときも聖霊様の導きによって、なされることを覚えて感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、今日はこれは教会の姿ですね。教会は集まるのが目的ではありません。集まります。でも目的は出ていくためにです、ね、そのために私たちは教会で訓練を受けて整えられてこの世に使わされていきますということですね。そして今年は変革の年です。心の一心によって自分を変えなさい、どうして私たちはますます変えられていきたいと思います。で、今日は聖書を一箇所だけ開きます、ね、そこだけ開いていればいいです。まずローマ書12章を開いてください。今日は一節と二節だけ読みます。ローマ書12章一節と二節ですね。はい、開きましたか？ページ数は週報にも書いてます。いいですか？はい、では読みますね。一緒に読み、今日、まず2節を読みます。この世とからですね。3、はい、この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。そうですね、心の一心によって自分を変えなさい。改革ではなく変革を。どんなに知識があっても分かっていても自分で気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことは何でしたか？1番目はい、気づきですね、はい、何に気づくんでしょうか、ね、これが問題です。何に気づくんですか？変わる必要に気づくんですね、はい、じゃあ2番目言いますか、はい、2番目、はい、
決心、
はい、はい、行動、はい、決心、行動、どっちでもいいですね、はい、決心して行動する、はい、行動するですね、はい、気づいただけではね、来ません。次に行動します、はい、何をどうするかですよね。行動するって言っても走るだけがね、能力能じゃないっていうか、はい、何をどうするんでしょう。次はじゃあ、はい、
計画する
継続ですね、はい、3つに短縮しましたからね、はい、継続するですね。1回しましたでは身につきませんね。1回したら2回も3回も継続する、はい、行動し続けるってことですね、はい、よくできました、はい、前回万人祭司について話しましたが覚えていますか？1ヶ月前ですね。 クリスチャン全員が神様の祭司であり、神様の働きをする存在であるということです。あなたは祭司です、ね、と言われたらどんなイメージを持つでしょうか。祭司、あなたは祭司ですよ。牧師や教育者が祭司だとしたら、説教する人、人を教える人、また教会を運営する人になります、ね、もしそうだとしたら、私はとても祭司にはなれませんと思いませんか。安心してください。祭司イコール牧師ではありません。全員が牧師になるのではありませんね。クリスチャン全員が神様の働きをするということです。神様の働きはいろいろあります。教会内の奉仕、また家庭にあって、職場にあって、また学校にあって、クリスチャンの存在と行動が大切なのです。ですか。じゃあここ全員ここを読んでみましょうか。さ、はい、万人祭司、全員プレイヤー、普通のクリスチャンが神様の働きをすること。そうですね。また神様の働きはチームでなされます。個人プレーでもスタープレーでもありません。普通のクリスチャンが神様の働きをして初めて神の国の前進があります。先週は復活祭でしたが、兄弟姉妹の家族も参加できました。それは兄弟姉妹が日常生活の中で家庭を大切にしているからできたことです。私たちはイエス様の再臨、神の国の実現を待ち望んでいます。 AD2000 年には景挙や再臨があるはずでしたですね。イエス様誕生から2000年後にもう一度来られる予定でした。それでもまだ来られていません。それには原因があります。それはクリスチャンが祭司の働きをしていないということです。スタープレイヤーばかり求めてチームとして機能していない。万人祭司とはまさに全員プレイヤーだということです。今こそ一人一人が目覚める時です。いいですか。今日皆さん目覚めてですね、私はねプレイヤーなんだと、神様の働きをする人だという自覚を持っていただきたいと思います。では今日は祭司について、祭司の務めについて学んでいきます。クリスチャンは全員が神の祭司です。祭司とは職務なのですね。ただ皆さんも仕事がある方はいろんなとこありますね、はい、職務です。ゆえに行動を問われます。聖書にはなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですとあります。では私たちは何をしたらよいのでしょう。まず祭司の働き3つ挙げてみますね。祭司の職務に3つあります。1番目が礼拝です。2番目が祈りと御言葉、また3番目が御心を実践するということですね。礼拝は神を神と認める、祈りと御言葉によって神様の御心を知る、また御心を知ったら知っただけではなくそれを実践するということですね。今日は一番目の礼拝について考えていきます。 ね、礼拝とはまず神を神と認めることですね。2番目は神様に私たちの体を捧げること。体っていうのは霊、魂、この体ですね。全身全霊を捧げることということです、ね、つまり礼拝とはイエス様中心であり神の働きに参加するということです。でまずですね、神を神と認めるということは神様の権威を認めるということです。意味わかるでしょうか。権威を認めるということですね。主権とは最高の権威であり誰も犯すことができません。主権者がこれは白といえば白であり黒といえば黒なのです。へーへえですね。どこできたか。人間的には矛盾を生じることもありますですね。悪い権威者だったら人は不幸になります。しかし天地創造された万能の神、独り子を捧げてくださった愛の神である私たちの天のお父様に絶対絶対権威があるということは最高の幸せです。では権威について考えていきたいと思います。300万のイスラエルを導いた偉大な指導者モーセを知ってますか。モーセ知ってる方ちょっと手を挙げてください、はい、モーセ、はい、ですね。みんな知ってますね。一度でもあの偉大なモーセでさえも大きな失敗をしてしまいました。その結果モーセはカナンの地に入れませんでした。約束の地に入れませんでした。それはメリバの水の時、モーセが岩を二度打って水を出したことが原因でした。アラノをですね、イスラエルは通っていったんですね。で水がなくて、水が飲みたい、水を飲みたいと不平を言ったんです。その時に神様は岩に命じれば水が出ると言われたんです。しかしモーセは岩を打ってしまいました。あのように忠実なモーセがなぜ神様の言う通りにしなかったんでしょうか。イスラエルは何度も不平を言ってモーセに逆らってきました。モーセも忍耐の限界に達して岩を打ったことでしたが、これですね、神様はその行為を許されませんでした。これがモーセが杖で岩を打つ場面ですね。しかし神様は命ぜよって言われたんです。あなたは私を信ぜず私を聖なるものとしなかったとあります。モーセは一番謙遜であったとあります。神様と顔と顔を合わせて話をした人です。不平を言うイスラエルのために何度も取りなしをしてきた人です。次はモーセの顔ですね。これちょっとこれもモーセです。どんな顔してますか。モーセはイスラエルに我慢できなくなり怒りに任せて岩を打ちました。もう我慢できなかったんですね。何度も何度も不平を言いつぶやくイスラエルに、そして怒って岩を打ってしまいました。モーセが一度だけ犯した罪を神様は許されませんでした。それは神様の権威を損なったからです。神様の権威を認めないとはそれほど大きな罪です。現代は権威を 軽視する傾向にあります。家庭や学校、職場にあっても。しかしそれは聖書的ではありません。家庭では父母に、職場では社長や責任者に、学校では教師に権威が与えられています。父母の権威を認めない人は神様の権威を認めることができず、教師や上司にも反発してしまいます。神様のこともよく分かりません。実会で最初の教えは何でしょうか。神様に関する教えと 人との関係の教えがありますが、人との関係で一番最初の教えは何でしょうか。実会の中で
隣人、
もありますけど、はい、いいですか。今の話の流れで今何の話をしてたでしょうか。はい、言いますね。父と母を敬えです、ね、あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。もしあなたがお父さんやお母さんを恨んだり裁いたりしていたら、神様の祝福を受けることはできません。主の前に告白して悔い改めましょう。また牧師夫妻やあなたのメンターと一緒に祈ってください。また御言葉には、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方のために見張りをしているのです、とあります。牧師や指導者たちに対して批判的な思いを持っているなら、それも悔い改めましょう、ね、神様を礼拝するとは、はい、神を神と認めることです、ね、また神が立てられた権威を認めること。それはすなわち7つの本質のイエス様中心の生活をすることです。自分中心からイエス様中心に変革することです。自分が一番正しいと思っている人がいますか。また自分の考えで生きている人は神様の権威を認めていないということになります。自分中心の生活をしています。常に謙遜になって、何が正しいのか、何をしたらいいのか、イエス様に祈り求めていきましょう。2番目は何でしたか、はい、はい、体を捧げることですね。では、ロマ書12章を開けてますね。12章の1節を皆さんで一緒に読みたいと思います。いいですか、はい、でこれあなた方、途中ですね、あなた方から読みます。はい、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。はいですね、ね、はい、はい、いいですか。日曜日だけが礼拝ではありません。7日間毎日が礼拝です。しかしそれは日曜日の礼拝を休んでいいということではありません、ね、礼拝を休んで心は皆さんと共にありますという人がいます。しかし心 心と体は一体であり、あなたの体があるところに心もあります。今私たちは教会堂だけが教会ではないと学んでいます。しかしそれは日曜礼拝を休んでいいという意味ではありません。日曜日は週の初め、共に主を礼拝し交わり学ぶ時です。神様はあなたに個人プレーを求めてはおられません。神様は喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと言われます。時々あって挨拶をするだけの関係ではなく、心を開いて話をし、祈り合い助け合っていくことをイエス様は望んでおられます。毎週日曜日礼拝で始まり、訓練を受けてこの世に使わされていきます。礼拝とは7日間毎日毎時あなたの体を捧げることです。そしてあなたが家庭、職場、学校、コミュニティ、教会でイエス様中心の生活をして神様の栄光を表します。神様の働きに参加することです。毎日イエス様の声を聞いて神様の心を、御心を実践していきます。傍観者ではなく参加して実践する人に変革することです。あなたは神様の働きのために何ができますか、ね、はい、皆さんお待ちかねのグループタイムが来ましたですね。ですか、今まで話を聞いたことをですね、皆さんと分かち合ってください。で、質問があったら質問していいです、ね、で皆さんで考えてみてください、はい、ではグループタイムは、まあ、20分から30分、皆さんの様子を見て、最高30分までしま す、ね、だからちょっと長くなりましたが、40分ですね、40分までします。12時40分まで。で、グループのリーダーさんちょっと手を挙げてください。リーダーさん、はい、寝てないで見るともうリーダーさん手を挙げてください。はい、その方がですね、導いてください。はい、じゃあ今から質問2つです。はい、今話しましたように、これつけときますね。1番目、神の主権を認める、神を神と認めるとはどういうことですか、ね、どういうことですか。2番目、体ですね、体を捧げるとはどういうことですか、ね、体ってのは全部ですよ、霊、魂、この肉体。これはですね、御言葉を持ってきて説明するんではなくて、具体的に自分の生活の中でどういうことでしょうかというふうに話をしてください。はい、では今か、そして3つのルールがありますね。はい、じゃあ3つのルールを言ってください。大空兄弟。はい、どうぞ。
教えない。
裁かない。
人の話を聞く。
それもありますけど、ルール3じゃない、秘密厳守ですね。で、人の話をよく聞いて、ね、バランスよく話してください。はい、ではスタートします。どうぞ。40分。
じゃあ、お祈りします。 活
中。はい、では具体的な話をすることができたでしょうか。できました。はい、ではですね、
はい、
では神を礼拝するとは神の主権を、神を神と認めることですね。そして2番目、体、全身全霊を捧げるということです。これを生活の中で体験していきましょう。では最後に、では礼拝者の姿勢についてお話していきます。礼拝者の姿勢ですね。これもローマ書12章2節にありますが、この世と調子を合わせてはいけませんということですね。調子を合わせる、調子を合わせるとは妥協すること、真実を曲げることです、ね、よく耳にする言葉、誰でもしているから、ね、誰も見ていないからないですか。赤信号みんなで渡れば怖くない、誰でもしているから、ルールに反することもしてもいいんでしょうか。誰も見ていないから悪いことをしてもいいのでしょうか。誰も見ていなくても神様が見ておられます。最後には神様の前に出て申し開きをしなければなりません。その時あなたは何と言いますか。現代は道徳が大敗していて、若者たちは自分の体を清く保つことが難しくなっています。特にクリスチャン人口が少ない日本では不道徳の中にさらされています。御言葉にはどのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。神様の言葉に従ってそれを守ることですとあります。子供たち、若者たちが守られるように祈りましょう。不貧困は偶像礼拝に等しい罪なのです。周りの人たちみんながしてるからではなく、イエス様を見ていきましょう。また神様がどう思われるかを考えていきましょう。また人々に妥協したアロンは大きな罪を犯してしまいます。これはですね、今グループタイムで出エジプトを読んでいるんですが、それでもう皆さんも覚えていると思います。民はモーセが山から降りてくるのが遅いのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った、ね、さあ私たちに神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったか私たちにはわからないから。それでアロンはどうしたでしょうか。それはいけません、偶像を作ってはいけませんと言ったでしょうか。アロンは民の言う通りに偶像、孔子を作り拝みました。その結果どうなったでしょう。神の怒りに触れ3000人が死にました。アロンはモーセに言いました。あなたもイスラエルの民の悪いの知ってるでしょう、ね、何度も何度も不平を言いつぶやいてきました。彼らが、その悪い彼らが偶像を作ってくれと言ったのです。だから私はこの孔子を作ったのです。ひどい言い訳だと思いませんか。ひどいですよね。でも私たちも同じような言い訳をしていないでしょうか。人類は最初から言い訳をしてきました。しかし今は悔い改めの時です。主に責められる時、言い訳しないで悔い改めましょう。イスラエルの民はモーセを待つことができませんでした。 私たちはどうでしょうか。牧師が長期間不在になったらどうでしょう。今牧師不在の教会もたくさんあるようです。毎週礼拝を守り、交わりをし続け、信仰を守り続けることができるでしょうか。また自分の奉仕を忠実にし続けることができるでしょうか。まさにその時に真の私たちの姿が見えてきます。アロンのように民のつぶやき、不信仰に調子を合わせることがないようにしたいと思います。あなたは誰の声に聞き従いますか。自分の声ですか。多く自分の声ですよね。またこの世の声ですか。神様の声に聞き従い、忠実に祭司の務めを果たしていきましょう。では最後にまとめますね。今日は祭司の務めの第一番目、礼拝について学びました。礼拝とは、はい、何でしたか。
神を
神と、はい、神を神と認めることですね。はい、それは自分中心からイエス様中心の生活に変革することでした。では次、2番目は何でした。体を捧げることですね。体というのは一部じゃなくて、霊も魂もこの体外側のも捧げるということです。の意味は何だったでしょうか。はい、神様の働きにですね、参加することですね。はい、傍観者から神の働きの参加者に変化することです、ね、ただ教会に来てメッセージを聞いて帰るのではなくて、受けて、じゃあ私は何をしたらいいんだろう、神様のためにこの1週間何をしたらいいんだろう、家に帰ったら何をしたいんだろう、学校に行ったら何をしたらいいんだろうと問うていくことです。また礼拝者の姿勢は何でした。今聞きましたね。いろいろありますが、今日聞いたのはこの世と、そうですね、調子を合わせないこと、妥協しないことです、ね、今日のメッセージグループタイムで気づいたことがあったでしょうか。気づいたら幸いです。そして実行してみましょう。そして継続していきましょう。イエス様中心でイエス様の働きに参加する1週間となりますように。では先生とお代わりします。ちょっと待って、これちょっと待って、これ合わせるので、はい、はい、どうぞ。
あ、主の御言葉、はいはい、これ入りです、はいはい、バイオリンだけでできますか。目を閉じてください。今日はローマ人への手紙12章1節2節より、祭司の務めについて、特に礼拝について学びました。礼拝の第一は神を神とすること。 そして自分